鬼を退治した桃太郎は、鬼ヶ島から大量の宝物を持ち帰る。絵本では、隠れ蓑や打ち出の小槌とともに、真っ赤な色のサンゴの木が描かれている。いわゆる宝石サンゴは、発祥の地である地中海からシルクロードを運ばれて、日本にやってきた。奈良正倉院に残されているサンゴのビーズも、その一つである。日本で本格的なサンゴ漁が始まったのは、明治に入ってからだ。次々に新漁場が見つかり、ヨーロッパに輸出するまでになった。やがて乱獲が深刻な問題になる。何しろ一度取り尽くすと、回復するまで100年以上かかる希少な資源である。外国船による密漁にも悩まされた。現在は中国漁船がやりたい放題の違法操業を続けている。中国では宝飾品として珍重され、特に品質のいい日本の赤サンゴは、富裕層の間で引っ張りだこだという。平成24年には、平均取引額が1キロおよそ150万円にまで高騰し、さらにその数倍の値段がつくこともある。中国漁船は、沖縄近海で警備が厳しくなると、東京小笠原諸島周辺にまで姿を現し、ついに100隻を超える規模になった。小笠原の漁師の怒りと住民の不安は募るばかりだ。天高く馬小湯といえば、秋の好時節を指す言葉だが、古代中国では不吉な意味合いを持っていた。秋になると、春夏の間に牧草をたっぷり食べた馬に乗って、北の遊牧民が収穫物を略奪しに来ると警告しているのだ。澄み切った秋空のもと、略奪者たちは船に乗って西からやってきた。宝石サンゴは、中国ではパンダと同じ国家重点保護野生動物一級に指定されている。密漁は、日本人がパンダ狩りをするのと同じと警告したとしても、話が通じる相手ではない。平成26年10月27日、産経省。